さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケージャージです。
よろしくお願いします。8月23日水曜日生放送でお届けしております。
はい、
間違いないです。
はい、はい、よかった、
始まりましたね。ついに
今日もね、はい、ゲストが、
今日はゲストはノーゲストでやっていきますんで、
アントニオ猪木さん、はい、アントニオ猪木さん、
はい、なんでアントニオ猪木さん来るの急に。
めっちゃガリガリになってませんでした？
マジで
今
あ闘病中ですからね。ドキュメントとかだよね。
先週ゲストの谷さん、
はいはい、あライブ
行ってましたよ。ライブ、
あそっか、行ってきそうだよね、行くって言ってたからね。
お笑いというよりかはもう完全に
怖い話、
怖い話ライブでした、
ね、あいいですね。進みましたか。じゃあそう
で、なんか、うん、あなんかリアルなんですよ、はいはい、普通なんか怖い話って、うん、なんていうんですか、わーみたいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
このなんていうんですか、ちょっと盛るというか、
はいはいはい、
全く盛らないから、
あじゃあいわゆる怪談話じゃないんだ、
そう淡々とこのなんていうんですか、物件で何が起きたか、うん、どういう殺人事件があったかとかをスライドでこう紹介していくみたいな、部屋と実際の部屋と一緒に、
あちゃんともうあるんだ画像も、
ちょっと気持ち悪い感じになっちゃいましたね。
うーん、
でもリアルでもそういうライブって言ってたからね、一応ね、
そういうライブでしたね、本当に、ね、
すごいな、あいつ実際にこの写真も、はい、あれ大丈夫なんですかね、あんま別にどこどこのっては言ってないんで、
あ一応現場は言ってなくて、ただ一瞬だけ沖縄の、うん、有名な幽霊マンションみたいな話もしてたじゃないですか。
あ、はいはい、ラジオでも
言ってました、ね、場所は言わなかったですけど、
はいはい、
一瞬だけ今日来てくれたお客さんに一瞬だけ見せますみたいな、うんうん、パッて見せてくれたんですけど、うん、あそこそうなんだってなりましたね。
へ
え、
っていうところがありました、はいはい、チューブです、
うん、
チューブですね、
多分
わかりました。
ケイジさんピンと来てましたもんね。
ピンって音鳴りたピン
ピンと鳴ってない
乗ってました放送にも
上位聞こえてるだろ、
お
客さん放送だけになるピンが
全員のピンピンピンピンになってたんじゃないかなと。
それが怖い話だよね。
いやそうならないじゃん、死に怖いやし、
めっちゃ怖いですけどね。まあ、そんな夏ももうそろそろですか。
もう甲子園もね終わりましたし、
甲子園首里、うん、どうでした、首里は、首里高校、
首里高校はですね惜しくも2回戦、
そっか
3回戦だったかな、まあ、コールド負けでね、うん、やられてましたけれども、
あるよねそういうこともね。
うん、
どこでいったでしょうっけ、
高校野球は、
2回戦か、どこだっけ、
こうなんでしょ、
こうなんじゃないです、
こうなん全部倒したんじゃないの、
そうたり戦じゃないです
なあどこだったっけな、
どこだったっけ、
沖勝、
沖勝、いや違う、
強いとこだったよな、
あ沖勝か、沖勝だった気がするな、違う、
前原だ、
前原、いや前原は俺なんかの代です、俺なんか代はあの 7-0 で7回表まで 7-0 だったんですよ、
うん、
で7回裏にあのもうこれ0で押されたらコールド勝ちっていうところで、
うんうん、
あのめちゃくちゃあの選手入れ替えしてからな、
あのバカ監督がな、
言うな死に言うやしや
新聞でも叩かれてたよ
お前、ただでさえ迷惑かけてんだからもう何をお前
そんな、
あのバカ監督、
何がバカ監督、お前がバカだろお前お前がバカだバーカお前あんまり迷惑かけた上にお前引退した後に何お前ラジオでお前クソとか言ってる
もん、俺たちの夏を一瞬でした
よ、俺なんかスタンド組だお前、
アホ監督が
スタンドいる時に前原に負けたんだ、
いやそうなんですよ、で俺なんかスタンド組で
ちゃんと生贄もさの授けたの、
太陽に
向けて、そうで本当にでも7回思って7-0で勝ってて、うん、で7回裏でもう一気に全部変えたんですよ、ピッチャーも変える、うん、何も変える何も変えるって、
すごいな、うん、
結構一気に5名ぐらい書いて、
応援団もいろいろ変える、もう応援団長も一旦もう太鼓のバチを置いて
それはお前次第だ、
もうこの回抑えたらもう終わりだから
っつって、うん、そこまで見てくれてないよ監督、
もう水グビグビしてて、うん、
いやそしたらもうあるよあるよという間に
勝ってたんだ 7-0 で、
そう勝ってて、
あなるほどね、
そう抑えたら勝ちってところから、うん、7-0 からちょっとずつ点が入って入って、で結局7対、
6?
2とか3とかなって、うん、8回いったんだっけ、結構入れられて8回になって、で8回になった時にはもう要はレギュラーではない2桁番号の選手がもう大多数になってるから、うん、打線が明らかに 繋がらないんですよ。
なるほど。
1年生とかもね出してましたからね、
うんうん、あれ2年生だな。
2年生か、
野里2年生も出してたんだ。
そうそう、野里はちなみにこのラジオでも1回喋ったことありますけど、あの背番号20の1個下の俊足の野里で、
うん、野里はな、だいたい野と腹をかけてるから、里をねかけてるから足が速い。
いや関係関係ない。いやそんなボルトみたいな追い出しじゃないんですよ野里で。あの、あれ新聞と
ちょっと待ってよ、これリップ深夜聞いてるはず。楽しみですね深夜。さあ来ましたよ高校野球の話。首里高校野球野里出てきまし
たね。やっぱ夏はね、
夏は一応1年に1回全く同じ話毎回してる気しますけど、野里は皆さん覚えてますかね、
うん、いや覚えてないですか、
はい、でもあれ言ってました、スタジオジブリもあのゴールデンショーっていうのはテレビでやるのは2年に1回って決めてるらしいんですよ、うん、
スタジオジブリ、
そう天空の城ラピュタも、もののけ姫もテレビでやるのは2年に1回らしいんですよ。
へ、
2年経ったら人は忘れるらしいです、
うん、その宮崎駿が
鈴木プロデューサーが言ってました。
ピーンってきたんだ。
はいはいはい、ピーンじゃないよ。だからこの甲子園話も2年に1回だったら毎回同じ話しますけど、野里は、背番号20で、うん、背番号20といえば、うん、この夏の大会始まる前にパンフレットと新聞でそれぞれ発表があるんですよ。で新聞の方では背番号20宮城新になってて、もう周りおー新やったな、
やったな、やった
ぞ、ムードメーカー枠でお前買われてるやしみたいな、
うん、もうガヤがすごかったですからね、うん、ベンチからのガヤで、
はいはいはい、
相手チームまで笑わせてたんだから。
そうね。
でこれもう他の、チームも見ますから、石見中の同級生とかからも新やったなみたいな、うん、メール来たりして、
すごいな、う
ん、で片やパンフレットがあるんですけど、
うん、
この会場で配られる、
うん、
でそのパンフレットの方では背番号20田和田慎之介俺になってるんですよ。
え、
でこれってもうギリギリまで買い切れるんですよね。新聞に発表する日、パンフレットに載せる日ってそれぞれ期日があって、
うん、
だけど開会式までは背番号は買い切れるってルールになってて、
うん、
で結果あの背番号20をどっちが取るかって、もう首里高野球部内が騒いでたんですよ、うん、新之助がムードメーカー争いだみたいな、
やばいやばい、どっちがかけても、ね、あのスタンドは厳しいぞと、
そう
逆にスタンドでは1番と2番なのに。
そうもうあの
やばいぞ、
首里高の学年でいうと面白い人争い、うん、ギャガーでも1位2位で
もうすごいぞ
やってる新之助が、うん、この背番号20はどっちが取るんだってなった時に、うん、もう背番号1からこの首里高グラウンドで発表するときに背番号19誰誰だって、う
んはい、
背番号20野里ってなった瞬間に
一番学年も一個下で
全然分から
ん、一番寡黙な野里が選ばれた。
めちゃくちゃ実益よな、
俊足の寡黙な俊足の、うん、
ただその前原戦、
7
点差を逆転されたあの日、
うん
うん、
どっちかが入ってたら分からなかったっすよ。
確かに、
でもめちゃくちゃもう和やかな空気にして、
はいはいはい、
逆転なんて許さなかったかもしれないし、
そう、さらに言えばもうコールドだったかもしれないからね、言ったら7点止まりどころか、
うもうめちゃくちゃガヤ飛ばして、う
ん、そこで勝ったベスト4か、
はいはい、
でなんか21世紀枠か
21世紀
枠でベスト4になったらいけるんじゃないかみたいな話もあったんですよ。そうそうそうそう、首里高はもういけるんじゃないかっていう大事な試合で、あの監督が持ってるの
は、そう本当に俺ガヤではもう小学校の時から褒められてましたから、
確かにな、いまだに健在だしな、
うん、もう小学校の時にあの監督になんかこのあーサッカーみたいなことを、
はいはいはい、
もうみんな言うじゃないですか、うん、少年野球って、うんうん、でその時に
声だし、ね、
監督に、うん、もうタワだと、
うん、
なんかそんな声威勢がいいのはいいけど、
うん、
でももっと相手が嫌がる声を出せって、
そんなのもあるんですね、
う
ん、
そうそう言われて、
うん、
あ分かりましたっつって、あーキャッチャー目の前にケムシいるケムシいるケムシいるケムシいるっていう、
かわいいな
ほーってなるかな
で監督がそういうことじゃないですよ。そういうことじゃないんだタワダ。
ささやき戦術でもないしな。
どういうことを言えばいいんですかね。わかんない。リードリードとかそういうことなのかな。
意味ある声出しをしなさいみたいな言われてましたね。
へえ。そっか。そんな中でも土壇場当日に番号外されて、
はい、
外されて、
で結局しかもサヨナラホームランで負けたんですよ。
7-7大劇的だな。
大劇的でした。
同点で。そのまま9回まで行って、うん、表点取れずに9回裏、
うん、
そのままホームランを取れて、でしかもその1個前に確か野里がレフトで出てて、
あ、はいはいはい、
ファールフライ落としよったんですよ。
いろいろ土壇場があったんですね。
そのファールフライ落とした後に、うん、そのバッターがホームラン打ち取ったんで、今でも覚えてるのギマっていう前原の左バッターがいて、そのまま沖でまで行った。
あ、そうなんですね。
とっても上手な選手がいたんですけど、
あれがお前だったらな、
うん、あれが俺だったらもう
顔面に当てた大爆 笑,笑バッターも笑ってくれて
もうしょうがねえな、
運ばれたよな
しかもめり込んだままだからアウトアウト
逆バック
賞も取れるしゲームセットも取れるし最高のね、
一回外野でバックで取ろうと思ってめっちゃ後頭部に当たった時ありましたけど
いや持ってるな、いろいろできたのになそっか、監督がじゃあね土壇場で何かあったんでしょうね、俊足を選んだんでしょうね、爆笑よりは俊足を選んだということ、
いやでも間違いないです ね,、
ね、
野里が、うん、正しいですね、あれは
僕らの夏は終わったと
なるね、うん、夏終わって、
ただ、
うん、
今年の夏ですよ、
今年の夏
お笑いバイアス、
あーそっか、
来ましたね、
今週土曜日に控えてますよ、
はい、来まして、ここではどうするの、爆笑取るの、それともなんか実利を取るの、実利を
これ俺たち爆笑が実利なんですよお笑いにおいては、
そうなの、いやそこでは俺たちは爆笑取らんよみたいなの
ないですね、ここで取らんとどうする、いやもう本当に、うん、これはもう十何年か前の夏のね、
う
さばらしですね、本当に
本当に
そうね、うん、まあ、前から言ってましたもんね、あれを夏を取り戻すってね、決勝行った時からね、う
ん、そんな気持ち悪いこと言ってましたっけ、
言ってもこれでもしかしたら21世紀枠も取れるかもしれないじゃない
ですかM1 に
お笑いバイアスロンのね
お笑いバイアスロンの
21世紀枠
21世紀枠
どっかでできるかもしれないですよ、
その2時
のとかあるんだ、モロッコとかで、モロッコ
強国とかで、死に面白いやし絶対勝とうやつ
選ばれるみたいな、
ね、モロッコ行けるんだったら死にエピソードできるやし、
そっか、まだあるんです ね、今週はライブもありますし、
そうす、ね、
バイアスロンもありますし、
そうだから土曜日、
うん、
あの実はあの昼にお笑いバイアスロンがあって、
うん、
で夜にオリジンお笑いライブ起承転結があるじゃないですか、
はい、
でこれでもう新藤助、うん、すっとこどっこいノーブレーキが、
うん、
まあ、3組オリジンから出ますんで、
はいはいはい、
もう誰が優勝してもいいように、
うん、
みんな出囃子、
うん、
金メダルおめでとう出囃子作ってますから、
すごい、
これはもうお金をかけて、
うん、
カズさんに発注して、
うん、
これはもうやっぱりライブ見に来ていただいたお客さんも大当てになるだろうし、
まあ確かに、
うん、なるほどね、
そんぐらいの準備はしとかないとなというところで、
うん、
俺今字が変換されてるの見えます、
うん、
この
あ、これ YouTube 上で AI がやってますね、はいはい、
先週から出てるんですけど、うん、お前バイアスロンがめっちゃ英語でバイアスロンってかっこいい感じだったんですよ、
うんうん、
その後お前がヒルニーって言ったのが、うん、アルファベットにフィルニーって変換されて
やっぱり AI もついてこれないですね英語の後だから
フィルニー、
ね、
フィルニ
ーいや楽しみですね、じゃあ
土曜日はねもうお祭りですね、うん、
2つあるから、
はい、
1個どっちでもいいんですけど、オチだけお願いしますよ、オチだけ、
いやいや、床
言わないか、やっぱ
もういいよですね、
もういいよ、
そちょっともういいよです、
そうか、そういえば、敗者復活、うち誰も選ばれなかったのかな、
選ばれてないですね、
あそっか、
オリジンから残念でしたね、投票ね、
うん、
入れてました、社長、
いや、入れてましたよ、
メンバーには、
はいはい、
あ誰に
均等に
1個しか、そっか、1個しかできないんだ、
いや、毎日できるんですよ、
うーん、
だからメーバーカリー、ベンビーさん、鉄筋ビビンバに1票ずつ入れましたね、
あ1日2日ごと
か、あそうそうそう、
あなるほど、そうなんですよ、惜しいですね、じゃあ本当に、
うん、うん、そうですね、
まあ、でも3組もいるからさ、
うん、これもどうにかね、
もしかしたら誰かがね、
吉本新喜劇の方たちもいるんですよ、
吉本新喜劇
トリオのね、
あ人間がコラボ
がちょっと票を集めそうですね、
え、なんですか、吉本新喜劇、
ね、あの敗者復活で、
はい、
ケンタ君っていう吉本のピン芸人がいたの覚えてます、まあ、
ちょっと覚えてないですね、
で大阪に5年前ぐらいかなに行ったんですよ、
うんうん、
新喜劇のオーディション、
あ
受けて、
まあ、まあじゃあその新喜劇でやってるんだ、
そうですそうです、
飛び出せマーメイドじゃなかった、
元そうです、
あそっか、
だから元敗者復活仲間ですね、
経験者だ、
経験者、
あとの2人の方は何ちの方、
多分関西の訛りでした ね、
なるほど、じゃあ普通に沖縄枠として出てるってことだ、
うん、そうですね、
すげえな、
東京予選を受けて沖縄に来てるみたいなが
ちょっと今怖いと、
うん、まあ、怖いというか、うん、まあ、票を集めそうというのがなんか下馬評があるんだ。
なるほど、あ、敗者復活。なるほどね、そこに残ってると。
そもそもあれじゃない、視聴者投票で今回また敗者復活まで上がってきてる枠じゃない、
う
ん、
ああ、そっかそっか、
そうそうそう、
なるほど、ね、またわさびもいますしね。去年、うん、視聴者投票で死に取ってましたから、投票2000票くらい取ってなかった。
取ってましたね。
どれぐらい、2000票というのは要は2位とはどれぐらいの差が、
今年のこの1位が多分500票くらいだったんで、はい、だから
全然違うな。じゃあ
そうですね、
だからすごいさ、じゃあもうほぼほぼさ、あ、プロパンセブンさんは出てるの、
はもうそのまま優勝したんで、1回決勝もう今回シード で、
あ、なるほど、ね、
出てますね。
なるほどなるほど、うんうん、いや、いろいろあるんですね、新しい取り組みじゃないですけど、メンバーがもしかしたら出てくるみたいな、
うん、そうなんですよ、
うん、楽しみ、は
あ、うん、まあ、金曜日がこのバイアスロンのリハーサル、
うん、
おあって、もう本番っていう、この2日で、ね、もうだいぶ決まりますし、う
ん、なんか毒は仕込むんですか、そのリハーサルで。
ケータリングいっぱいありますから ね、 ね、
そこに仕込む
作品は仕込むチャンスはいっぱいあります。
そうね、伺うなチャンスを。
間違って僕自分で食べないように
。アホやしや。
いっぱいある
ここ、ね、
分かるように仕込めじゃせめて、
うん、楽しみですね。夏はじゃまだ終わらないし、はい、
終わらないし、しかも、うんうん、今回のコントで、あのダディの、
うん、うちのオリジンコーポレーションの会長の、
オリジンコーポレーション会長の、はい、この道具制作能力ってすごいじゃないですか。
はいはいはい、
そうですね、毎年お願いしてますよね。
今年 は、
で毎日大仕掛けをしてくれてるんですけど、うん、今回はもう特に頼むものないなと思ってたんですけど、もう今ちょっと追加でこれいけるんじゃないかっていう。
楽しみだ、それはそれで。じゃあ、
うん、小道具ボケが出ますので、また、
はあ、
最高ですね。
できるかもしれない、これができたらいいなっていうの
を、もうさらに
ちょっと今制作を発注してて、
プラスがもらえるんじゃないかぐらいの、うわ、じゃあすごいさ、ただの道具じゃないというかね、
はい、
最高っすね、そういうのも。
でケイチャさん、ちなみに応援はしてくれるんですか、うん、
当たり前じゃないですか。
いや嘘つけ、
いや嘘つけもおかしいし、いや、やるでしょ。
見ないでしょ。
いや、ライブがあるから。
あ、そっか、
あ、そっか、まあ、でもそっかそっか、今回あれなんですよ、スルムクラブさんが MC で生配信があるんですよ。だから、そう、内地で見てる皆さんも、うん、まあ、もしかしたら世界で聞いてる皆さんも、これも世界で聞けてますから、
うん、
あの世界で見れますんで、お笑いバイアスロン。
すごいっすね、配信もやってると。
ぜひぜひ、もう金もめちゃくちゃかけてますからね、
うん、今回な、
今回は
あ、ネタに
今回
これは侍役なんですけど、
これはあの、はい、うん、コントの方にってこと。
コント、
あ、なるほど、
うんうん、何通りって言うんでしたっけ、
あのパラソル通り、
パラソル通り、
はいはい、
こちら平和通りとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、そこのもうちょい奥の方にある通りがあって、うん、ね、
そこにも山積みになんか衣装が積まれてるお店があって、
はいはいはい、
一応なんとか呉服店っていうのはついてるんですけど、うん、本当に路面で、うん、
なるほど、
もう地面にバーっていろんな着物から琉球のかすりからがバーって山積みされて、本当に僕なんかの身長ぐらいまで山積みされてる場所があって、
うん、はいはいはい、
おばあちゃんがいて、おばあちゃん声かけて、
そう、
へい、おばあちゃんが、
袴、男性の袴ある
って、めっちゃ深い闇の部屋の奥に消えて、
奥にて、はいはい、
袋にバーって袴だらけで、
ゴミ袋ですよ。
あ、袴を、
もうボロボロなんですよ。
もう本当に、
ね、
袴ってこんなにシワつくばぐらい、
うん、
もう、はいはい、乾燥梅干しぐらいシワついてるんですよ。
で、僕がちょっと、じゃあちょっとあの上は持ってたんで、上とちょっと色合わせをしましょうねって、
はいはい、
なんかちょっとちぎれてて、え、これもちぎれてくださいなんでよみたいな、
一発目が履いて
た自分で持ってきたのに、
自分で持ってきたのに、
袴って前面と後ろを合わせた作りになってるじゃないですか、なんかまあ、スカート状というか、うん、
はい、
うん、もうそれが完璧に分離しててな、うん、ペラーンって1枚布になってて、
うん、
最初の袴が、
なるほど、
で、まあ、でこの色合うなと、
はい、
めっちゃしわくちゃっすよ、
うんうん、
いくらですかって、もう本当にそこら辺に放置してるような、
うん、
これは5000円って言われて、
お、
結構取るな
と、いや、タイツよりちょっと高いかもしれない、うん、全身タイツより。
で、このしわくちゃ状態だったらちょっと人前には出せんと、
うん、
でクリーニング出してね、
うん、
うん、
それも5000円って言われて、
ねぎらなかったんだ、5000円、最初の
これやっぱ社長はねぎろうとしましたけど、
なんかシンがもういいよねぎらんくてみたいな、
あ、雰囲気を、ね、
なんか襦袢みたいなのがあって、なんか、うん、このなんていうんですかね、上着の、
うん、
間につける紐みたいなのがあって、
うん、
でそれなんか白いやつ、
うん、
なんかこの5000円でじゃあ買いますってなった後に、うん、 なんかこれもなんか呪文も必要じゃないってなって、うんうん、あこれ確かにあったら豪華になりますねっつって、うん、で白い呪文なんですよ、うん、で見たらあの白いけど後ろめっちゃコーヒーのみたいなこぼれたかなんかめっちゃシミがついてて、うん、
はいはいなるほど。
で、うん、これいくらだった1500円、あれシミついてるねってなって、うん、ちょっとこれ安くならないって言ったら、うん、800円って
そっか半額
すぐだな、すごいな。
そうそう、うん、だから多分最初になかなかでどうせ値切られる値段を出してるんですよね、うん、あの相対寄りというか。
あ大勢さんにはなかったんだ衣装は袴って。袴上下のこと
聞いたけどなかったんだよな。
ああ多分最初はなかったな、
うん、いやかかります、それ分かりますよ。コントは金かかるんですよ。
かかりますね。
それで滑ってごらんなさいよ。
最悪っ
すね。最悪なんですよ。いつもそんななんですよお金かけてこんなですからね。じゃあでも大丈夫でしょ、うん、それで受かってるわけだからね。
そうですよ。
全然もうじ
ゃこれで30万取ったらもうチャラですよ。
もう逆にあっちの今のおばちゃんのお店に全部買ってくださいよ30万で
いえ死に終
わるやつで買ったぜっつってね。
いやそのおばちゃんにも起承転結のチラシ渡しましたんで、
う
ん、
いいっすね。楽しみ来るんですね。じゃあもう来るですよね。
もうちょっとお姉さんの衣装つけて出るから来てよっつって、
うん、
絶対来ないよ
絶対来ないよな。
楽しみですね、うん、応援しますよ僕もちゃんと。
ぜひぜひ
お願いします。
みちょ、
はい、
須田郎と、はい、うちのねピン芸人須田郎、はい、オリジンコーポレーションの、うん、芸人の須田郎と、はい、あの二階堂ね。
二階堂
あの二人が元気だったら当日、
はい、
僕も余裕を持って皆さんの応援しますんで。
えどういう連動。
いや彼らがテンション低かったらとてもじゃないけど彼らの面倒見ないと思うい
や
他のことになんて見向けられないんで。
いつからそんな親子からあるんですか。
本当に彼ら次第ですね。彼らの
別に一緒に番組やるわけでもないでしょ
全然やる気もないし俺はあの二人と営業もする気もないんですけど
ない
ん
かい。
ただちょっと心配なんで、
ね、いやじゃあ心配すんな。じゃあ
二人次第で、ね、
じゃあちょっと担いでときます。
よろしくお願いします。
いやいや、うん、うのみにすな
楽しみですよ、
はい、
頑張ってください、
は
い、
ぜひ。
じゃあ今日も本当にお疲れ様でした。
いやまだ帰らんわ。
そうざしゃってみたいな。
いやいや
テンション的にねそうなっちゃって。
いやじゃあね、はい、この後もまた CM 明けもありますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
今日ゲストじゃない本当に。
今日はゲストいないですね。はい、うん、皆様のメールもお待ちしております。
皆様のね、うん、
オリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。
FM ナハ 78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ。
ヤンビーです。
小浜子です。
8月27日土曜日は那覇市国際通り天物館4階でオリジンお笑いライブ起承転結。
本場のカレーはあれだよね。
会場18時半、開演19時、チケットは会場配信ともに2000円。皆様のご来場お待ちしてます。
でもあなたいたらずっとカレーだからな。
えこれ何の CM か分かってる。
えサフランライス
オリジンライブな。
小刻みインギャンと
ヒプの
ウチナーグチナウ。今日は家庭で使う方言を3つほどご紹介したいと思います、
はい、
まず一つ目は、
うん、
ヘイクニンレ早く眠りなさいという意味です、
うん、
続いて
カシマサヨ。これはうるさいとか想像しいなという意味です、
三つ目タッペラカサリンド、これは圧縮するぞという意味です。
そうです。
さあこの三つをどうやって使うのか再現してみましょう。おいサラトモ
うが
ねえなちえ、ネッカまで起きてゲームビカーシー、
いい
ヘクリンデ
ーあーしやヒッチヒッチやカシマサよ
はーしや
ニンデーニンデーニンデーカシマサ
よ
たっぺらかさリンドヘクリンデーカシマサの
このようにして使います。皆さんもぜひ家庭で使ってみてはいかがでしょうか。
助けよ
さあ水曜オリジンを入っております。
やってます。
さあそれではこのコーナーいきましょう。
お願いします。
ガジュマルコメディの4コマ目を当てよ
う。
さあ
さあ琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーです。当て
る
ぞ。久々っすね、
うん、
じゃあそれでは早速、
はい、
本日8月24日水曜日の朝刊から出題です、
はい、ああいいですね朝刊から。
はい、1コマ目、
うん、
サンゴちゃんがハックシュート でマンタ君がそれを見てクスケーと、うん、でそれをおばあが遠くから見てます。
そんなクスケーって言ってんの。
クスケーってでこの、なんか書いてるんですよ。ちゃぶ台の上で本書いてるんですけど、多分拍手に反応してクスケーと、うん、結構大きな声で言ってますね、うんうん、でおばあがそれを遠くから見てます、うん、で2コマ目、マンタ君が母ちゃん弁当にサンゴア入れてと、
はいはいはい、
弁当をお母さんに渡してます、うん、でそれをおばあが遠くから見てます、うん、で3コマ目、あーびっくりしたマブヤマブヤと、うんうん、マンタ君が何かがあってマブヤマブヤって言ってます、うん、でそれをおばあが遠くから見てます。
ほうほう
ほう。4コマ目、どうなると。
なるほど、まずはおばあがおばあでは本当はなかった。
マジムン。
違います。おばあがマジムンだったら違います。
クスケに、はあ、なんだっけ、
サンゴアに、
サンゴアに
マブヤマブヤ、
オールスターですね。
もうね、沖縄急にマブヤマブヤマブヤは何に対しての、それが答えってこと。
もうこれは3個目に関しては何があったかは描写されてないんですけれども、うん、とりあえずもう、
まあ、親言っとけみたいな。
そう、さっきのクスケとかサンガとはまた別ですよね。もうそれぞれ3コマ、今日は時系列というか、うん、この関連はないですね。もうそれぞれ、うん、ある、まあ、うん、ワンシーンを切り取った1コマずつになってるという独立した。
わかりました。
お、いいですね、はい、
ちょっと汚い話になっちゃうかもしれないんですけど。
汚い話、いや
もう持ってこいの話じゃないですか。
クスケって言ってるかな、
うん、
勘違いして、
うん、
弁当箱に、
うん、
うんこ
死に汚いやしや。ちょっと汚いとかの騒ぎじゃないやしや。
あそくらいですからね。
めっちゃ汚いって言えや。
ドゥーって言うんだ、おばあが。
ドゥーじゃない
よ。オールスター
です、ね、いやいや、そんなうんこ弁当3号ではどうにもならんだろ
う。違うか。
違います。
でも全部で、ね、弁当箱の全部あのタンナファクルだったとかそういうやつ。
弁当が全部タンナファクルで、
開けたらタンナファクルで、よく見たらやっぱりうんこだった。
いや、うんこやし。
タンナファクル、
タンナファクルに失礼と。
ぽいうんこだった。
いや、ぽいうんこだったじゃなくて、この沖江通りで丸友さん販売してるのに、
うんこではない。
いやいや、だからうんこではない。
もう、ま、じゃ、
うんこ地見たことある今まで。それ学級王山崎とか、うん、うんぽこの世界や。
うんぽこ、
うんこ地はコロコロコミックのオチですから。うんこは
3コマ目にそれおばが見てるんだったっけ。
いや、3コマ目も全部見てます。
あ、なるほど。
それぞれ3コマもまぶやまぶや。
4コマ目どうなった。もう全然関係ないけど、じゃあジャッキー・チェーンが記者会見で名前を変えますっていうのをテレビでやってて、はい、それをおばが見ている。
今さら変えるか
おばが見ている。
でして、ずっとおばが見ているっていうだけの、うん、4コマ目、違います。
違うか。うーん、3、まあ、でも
これはね、
サンゴアだろ、クスケ、マブヤマブヤ
聞いたら
分かりました。
そうかと思うと思いますね、うん、だけど新しい
おばあが、はい、まさかの4コマ目で、はい、一応 それ全部みんながやってるの、うん、科学的な根拠はないよって
お前が言うんだよ。
おばあが否定する。興ざめするみんな。
ずっと思ってたけどさみたいな。長いおばあずっと思ってたんだよ。
お前が伝承するんじゃないわ。
何ね、みんなやってるこれ結局何ね。
お前が否定すんな。
加藤ちゃんさんが予想してますよ、
加藤ちゃんさん、予想、箸が入ってなかったから持ってきた、
うん、
あ、優しいですね。違います。弁当箱が杉の花粉にまみれていた。
杉の花粉、お、
あ、違いますね。これは内地あるあるなんですかね。
ね、
次の花粉に紛れている。
わかりません、何ですか。
じゃあ行きましょうか、
うんうん、
4コマ目、あ、じゃあ一応さらっていきますか、1コマ目、サンゴちゃんが拍手を、そしてクスケーとマンタ君が言ってるのを遠くからおばあちゃんが見てます、
うん、
2コマ目、母ちゃん弁当にサンゴは入れてという会話を遠くからおばあが見てます、
うん、
3コマ目、あ、びっくりした、まぶやまぶやと、って言ってるのを、マンタ君が言ってるのをおばあが遠くから見てます、うん、4コマ目、壁に大きい紙を貼っていて、うちなあぐじ使った回数っていう棒グラフを書いてます。でおばあがマンタ3ポイントリードと、でマンタ君に3ポイントプラスするという
なるほど。
うちのアグジ使った回数は8月編ですね、これ。
ノルマ制なんだ、ガジュマルファミリーって。
もうこれは競ってるわけですよ。
マンタ君がこれでとにかく行っとけっつって、脈絡もなくとにかく行ってたんだ。
とにかく行ってたのか、まあちゃんと行ってたのか。
マブヤマブヤもそうでしょ、絶対ね。
あ、結局本当はびっくりしてないかもしれないですね。
何がもらえるんですか、そしてこれを100ポイントで。
100ポイントとか何かもらえるかとかは
ちょっとエコーお願いしていいですか。ちょっと何がもらえるかはちょっと
100ポイントで
何がもらえるか
何か聞きたいですね、本当に。100ポイントでね、たまって棒グラフですから、
100ポイントで、
100ポイントでも100回言っても大変ですから、
ね、そうそうですね、
そうね、確か
に100ポイントでもらえるのは、うん、のど飴です。いや、やっぱりあのイースターね、喉もね、
あ、確かに、
はい、なかなか
頑張ったね。
そうそう、100回分ね、喉使ってるわけですから、ね、
夏でもネトネトしそうですけどね。
いや、ネトネト、いつもネトかかってるわ。
でも冬100だからやっぱ冬かもしれんし、ね、
いや、いつもネトかかってる、まだエコかかってるやし。なんかこれなんだ、エコかかるやつ、まだかかるや
つ。45分、なんでだ、45分ぐらいまでちょっ
と。いや、さすがに飽きるだろ。
グアムっていうのとマジカルって出てきましたけど、誰か言いました。
グアムとマジカル、グアム、いや、なんでかってよ。薄エコかけんな、お前。ひねってるふりして。
あ、いいっすね。
今日もエコーがかかりました。
そうっすね、
本当に
コラボでしたね、ガジュマルファミリーと。
いや、エコーのコラボってなんだろう、うん、はい、ということで、はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったっすね、今日も。
ありがとうございます。
じゃあ、あれやりますか。
はい、
目覚めよケージャージ世代、
よいしょ、来ました
。大好きな1980年代ですね。
来てます。
どういうのがあったでしょうかということでね、いろいろ発表していこうかなというコーナーですね。
はい、
僕はちなみにあのアメリカの1980年代が一番好きかもしれないですね、僕はね。
これはもうずっと言ってますよね、80年代がすごかったっていう、
やり放題なんですよ。
うんうん、
もうメーター振り切るんですよ、いいことも悪いことも、
うんうん、
その時代って、うん、でそこからちょっとあのいや、おかしくない今の返し。さあ、行きましょう、
はい、
水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは、こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。新都助のお二人、お笑いバイアスロン決勝戦がもうすぐですね。
はい、
うん、ね、いつも通りうまくいきますようにということで、
ありがとうございます。
加藤ちゃんさんがお百度参りしてる映像もね、あ、ないな、ないんすよ、
ないんかい。
さあ、目覚めよケージャージ世代来てますね。昔の小学校、あ、小中学校は連絡網は黒電話から黒電話だったよね。例えば今日は台風なので休校ですって決まった場合、電話1回3分かかるとして、1クラス36人くらいだったから、かける36イコール108分、ほぼ2時間くらいかかってたはずよ。6時前に休校を決定しないと学校に来ている人いるよね。いや、連絡網はどこかでちょん切られてたよという人も手を挙げて、はーい、ということで。なるほど、そういうことか。
連絡網ってあったな、
懐かしいですね。
確かにそういうことか。
あれ、今考えたらすごいな。
でもそれでまた全学年全クラス分ってこと。
僕たちの時はなんか最初に5班ぐらいに分かれてた。
分かれてましたね。
先生が5人ぐらいにかけて、
はい、
あ、5か10か忘れたけど、でその5か10ぐらいの列がまたあってっていう連絡網がありましたね、うん、なるほ
ど、かけてね、うん、連絡友達にかけてねみたいな。
あ、そうそうそう、はい
はいはい、なるほどね。
ケイジャーさんの時はもう一人一人だったんです
か。いや、俺たちはそんななかったと思うよ。
あ、連絡網自体ですか。
もうこんなもんはもう自分で行って確認するか行かないかどっちかだったと思う。
そんなことあります。
分からんけど多分だった気がするよ。
めっちゃ効率悪いっすね。
そうね、だからもう行かんのも分からない、一応覚えてない。でもそんなだった気がする。
もう今は LINE とかあるらしいですからね。
あれだ、テレビ の, あの、ね、バスのあれで決まってたんじゃん。大きくなってから大体そんなだった気がする。
でもなんか曖昧なんですよね。なんかバスが止まったらとかいうのもあるし、なんか基準が毎回変わってた気がしますね。
でも朝起きてこのテレビの画面がちょっとちっちゃくなるじゃないですか、
うん、
したらもうワクワクが止まんなかったですね。
へ、
休みだ、休みかもしれないっていう。
なるほどね。
あ、最近全然台風来ないですね。
まあそうね、まあ、でも8月だからね、
うん、
でも9月10月になってるんですよ。だから何回もよりも地軸が歪んじゃってるんで、
うん、いや何回も言う
な。南半球入り始めてるんで、沖縄からさっき
全然入ってないです。
いやこれも国の陰謀ですよ、世界の。
いや変なこと言い始めた、
言ったらやばいよっていうから、
いやが一番やばいよや。
だからもうそうなってるんですよ。僕はもう全部知ってますそれ。
いやいや変
あるルートからね。
いやいや変なルートから仕入れてるな。
さあ予想来てますよ、
はい、
ダムがですね、ダムの貯水率こっちやってるんですよ水曜日いつも俺。
はいはいはい、
知ってました。
いやいや知ってますよ。
よかった。もう分からんのから忘れてんのかなと
思って。その記憶力がない。
ダムの貯水率が 96.2%、 ショーの体重 49.8kg、
はい、
ももさんが今日召し上がったぜんざい2杯、センダリーナさんちのお夕飯おそうめんと何か。ではでは放送ちばってね、週末のオリジンライブもちばってねということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、Kジャージ世代は以上ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。
でもなんか夏といえば、
うん、
いつもは加トちゃんさんが浴衣つけて、
ああ着てた
イメージがあります。
イメージあるね。確かに3
年ぐらい着てないんか。
あもう、
うん、
あ落ち着いたらまた来てほしいですね。
確かに、あれ見ないと夏が終わらないですからね、
うん、じゃあもうずっと終わってないんだ、
うん、終わってないね。もう
3年前ぐらいから
始まってもいないですしね。
そっか、
すごいな、加藤ちゃんさん基準で来てたんだ。
じゃあメール、普通のメール来てます。
お
行きますか、
メール行きましょう。
新藤助さん、Kジャージさん、こんばんなみなみ。
あれコータくんだな。
はい、ありがとうございます。コ
タコタコータです。スリスリ
ー、おおコタコタコータくんだ。
最近ふと思いつき、久しぶりにオリジンアワーにメール送ってみました。
ありがとうございます。
新藤助さん、もうすぐでお笑いバイアスロンですね。そうそうたるメンバーで過去一予測不可能な大会となりそうです。目指すは金メダル、頑張ってください。最近ヘアダーシューに行って髪がすっきりしたコータでした。
シュリポン、
スリスリスリスリスリ
ー、
ちょスリスリスリ
スリ、ふと思いついたんですね。
もうメールしようっていう、
うん、どうですかね。
元気そうでよかったですね。
はい、うん、ということでメールは以上です。
ありがとうございます。
本日2通、
ありがとうございます。2通もね、はあ、いて本当にね。
いや台風のこんな影響があるんだってので、
うん、はいはい、
台風が来ないと、うん、サンゴが発火するらしいんですよ、
まあ、かけ混ざらないから。
そうそう
そう、
だから今年台風来てないから、なんか宮古石垣の海水温がずっと、
うん、
もう暑いと、
うん、
でなんかサンゴがやばいみたいな、
かき混ぜる人がいればいいのに、ね、
確かに海水かき混ぜおじさんが、
かき混ぜでも出てくるんじゃない、なんか本当に。もしかしたら、
もし来なかったらこのまま自然を、ま、自然のサイクルで台風が来なかったら困ることを解決するおじさんが、
うん、なんか海に沈めてさ、モーターかなんかで、
う
ん、プロペラかなんかでさ、
はいはい、
かき混ぜ切れそうじゃない、科学技術で。
まあ確かにサンゴの、
うん、
ためにやる人が現れるかもしれんな。
なるほどね、
うん、
なんかじゃあ沖縄本島こう10台ぐらいの潜水艦でさ、
はい、
ずっとこう
何周も10
周ぐらいしたらさ、なんか、
うんうん、
ある程度混ざりそうじゃない。
混ざりそう
わけにはいかないのかな。でもどれぐらいの深さからの混ぜ混ぜなのかが気になる。
確かに台風の、うん、なんか表面が、
台風は表面だけ、
表面と下が混ざるってことなのかな。10
メートルぐらいかな。
いや深海の、水が多分上がってくるっていう意味合いですよね多分。
なのかな、
うん、冷たいところが上に来るっていう。
湖だったら聞いたことあるわけよ。
はいはいはい、
下が混ざらって上を冷やさんとみたいな。
へー、
なんかあった。
湖の生態系がそれで変わるんだ。
なんかあった気がするんだけど、海ってでもね相当深いっちゃ深いしね。
うんうん、
どこまでできるんかっていうね、うん、
まあ、日の当たらないところぐらいのやつが、
うん、でも俺の聞いた情報によると、この発火現象はそういうあれではないです。人工的なあれらしいですよ。
え、どういうことですか。
わざとね、
わざと。
なんかまた陰謀論みたいな。
やっぱりちょっと人工的に白くして、
はい、
人工的に白くして
サンゴ、
うん、そうそう、はいはい、徐々にちょっとこう地軸曲がっていってますよっていう、自然に一応は教えていこうかみたいなのはやっぱあるみたいです
サンゴ白くするのも地軸と関係してる。
ちょっとそうなんです
よ。いやいや、
そもそも論、
いや変な陰謀論。また
そこはなくなるけど、でも別のとこにできますよっていう、ちょっとそういう移行する形でもあるっていうね。
移行する、
うん、サンゴを移す、 ほうほうほう、ちょっとあの本島の日本だったら本島の方にちょっとサンゴいっぱいできるようにしましょうかみたいな話も、
あ、日本本州の方、
本州の方に今でも一応あるところあるんですけど、はい、あそこにこうちょっとサンゴを移動して、
はい、
沖縄もちょっと申し訳ないけど
ジェシー、
そういう流れも人口
誰が言ってればこれ、
でも確かにもう南国化してますもんね、
本州は、そうなんです
よ、うん、あっちの方がもう暑いっていう、
暑い、
いやもう海もそうなんですよ、もう自然はもう勝てないというか、
はい、
正解じゃないですか、
うん、
だからもう南の魚があっちで死んだりもしてるんで、はあはあはあ、南にしかいない魚たちとか、
はいはいはい、
あとどこかも西側 の, あの日本海側から東側にフグとかがちょっと侵入してきてしまって、
うん、そ
したらハイブリッドなんですよ、フグが、
フグのハイブリッド、
だからもう東側と西側のフグが混ざっちゃって、
へ、
もうどこに毒があるかわからなくなっちゃ
う、
これも危ないとか、
はあはあ、危ないですね、
そういうのもあるんですよ、
へえ、
だからもう徐々にね、
はいはい、
急にやったらちょっと困るじゃないですか、日本、あ、人間って、
まあ困りますね、うん、それは、そ
う、だから徐々にね、地球とあの人間の裏を仕切ってる人たちがちょっと手を組んで少しずつ変えていくって、僕の耳には入ってます、
耳に、いや入ってないんかい
入ってます、入ってます、
あ、入ってる入ってる
入ってるんで、徐々にですけど、
久々にケイジャージの地球教武士が、
地球教はもう間違いないんで絶対裏切らないんですよ、
はあ、
地球がやってるんでね、
刑事さんはそういう情報何で仕入れてるんですか、
あの分かるかな、でも、
は
あ、テレビ
テレビやし
大体じゃ仕入れてるんですね、他の人も、
他の人もそうそう、もう俺にとって合図みたいなもんかな、裏の人たちからちょっとテレビから、
テレビやしや、
ちょっとちょっとずつやるんで見とってね、
いやいや違う、テレビなんですよそれ、
でもこれももうだいぶ前からの話ですよ、15年10年前ぐらいからかな、フグとかも、
はい、
でも、まあまあ、千葉あたりとか関東あたりとかもうサンゴ礁とかすごいもん、多分、うん、信じられないぐらい綺麗なところもいっぱいあるから、
へえ、関東で、
関東でもう間違いないでしょ、
いやそう考えるともう進化じゃないですか、うん、ある意味、
まあそうですね、
さっきのフグとかも、
うんうんうん、
まあ、サンゴももしかしたら、
うん、
まあ、引っ越しとまた進化もあるかもしれないし、
うん、
そうなると人間もこれから、うん、まあ、なんかすごい進化ってあるんですかね、
あるんですよ、
もう猿が人間になっていったみたいな説もあるし、
人間の今宇宙人と人間のハーフが、
うん、
地球にいっぱいいるって話ですよ、
ヒューメリアンな、
ヒューメリアン
って言うんだ、
なんかこれはやりすぎ都市伝説でその名前は聞いたことある、
そうテレビです、
テレビやしや
テレビか、テレビ大事だからね、
テレビジョークが話してるだけやしこのラジオ、うん、
そうなんですね、まあまあでもいろいろ進化論なんか、
うん、
学者さんが、
はい、
要はいろいろ分かれて猿と人間例えば分かれたじゃないですか、一応、うんうん、
進化
論で、
はいはいはい、
じゃあその後人間とか猿は進化するんですかっていう話を、
うんうん、
おまさに俺の質問だ、
なんだテレビでね、
うん、テレビでいい、
ちっちゃい子供が博士に言ってたんですよ、どうなるんですかみたいな、はいはい、でもまあいろいろ諸説あるけど、いやもうこれ以上は進化ないっていう言い方してる人もいたんですよ、
人間
は、なるほどね、
いや人間から猿の方、
あ
猿だったかな、はいはい、他の動物もそうだ、なんでかっつったらもう猿になるって決めて猿になってるから、
ほえ、
いろいろあって猿になりました、
今が一番いいですね、
だからもう今がもう最高潮
じゃあ
じゃないかみたいな、
それこそじゃあもうこのままめっちゃ暑くなって、
うんうん、
やばいってなったらもう暑さに耐えきれる進化とかあるかもしれない、
うん、けれどもみたいな、まあ、でも実際50度みたいなところもあるからね、昔から地球
が、うん、
そこに住んでる人たちもいるし、
赤道
付近、へえ、50度ってあるんですか、
日常50度
やば
あるよ、
なんでお前言ったことあるチラシだ、
ガリレオ博士がいる、
お前世界一周してたっけ、お前
50度なんてね、
ねえじゃない
よ、力あるよ、
いやいやお前
あるんですか、
3年前の夏行きましたみたいなチラシでしょ、めっちゃ行ったことあるチラシしますよ、
シンはよく行ってるっていう
か、いやよく行ってるな、こいつ赤道付近
あるよ、
あるよじゃないよ、何を堂々と言ってれば、
いやマジでいろいろでも見てると思いますよ、俺たちは今目の前でいろんな進化を、
うん、
だってもうちょっと前まで32度ぐらいの表示だったのに、
はあは
あ、テレビでね、
もうテレビだけだな、
34度みたいに表示されるからテレビ、はい
はい、テレビやしや、
もう考えられない、
新テレビ見てるな、
考えられんよ34度って、
確かに
30度ぐらいになったらもう涼しいもん正直、
うん、いや涼しいまで行きます、
お家とかね、 もう昼間とか行ったらもう汗ダラダラよ俺。
ケイジョさんクーラーなかったんでしたっけ。
いやあるんですけど。
あクーラーあるけどつけないみたいな感じでしたっけ。
まあそうだね、耐えられなくなったら一、うん、回言うんですよ、うん、耐えられないって言って
一人で一人ごと
守りだって言って、でもダラダラですよ。びっくりしません家の中で。
そういうので行ったら僕たちのまた次の次の世代とかはもうめっちゃ灼熱に強い進化をするんじゃないですか、
うん、
環境に合わせて。
もう耐えられるようになってると思う。だってもう日本だって、
はい、
春夏秋冬あるじゃないですか、
はいはい、
四季 ね、
うん、例えば夏はじゃあ34度とかないし40度ですよ、はいはいはい、で冬秋とか冬来たらマイナスいくじゃないですか北の方って、うん、分かります。この温度差を2、3ヶ月で慣れるじゃないですか。
そうですね、
夏から冬は涼しくなっていってどんどんマイナスまでいっても、うん、一応なんか慣れてくるけど
徐々にですからね。
そこから1度2度上がったら急に暑ってなるじゃないですか。
確かに
10度でも12度でも、
うんうん、
でもそれって冬に適合してるからでしょ多分、
うんうん、
でそこからまた上がって30度になっていったら最初めっちゃ大変だけどいつの間にか一応慣れるじゃないですか、
うんうん、
だからもう数ヶ月で対応できるんで。
確かに
すでに幅を持たせて耐えきれるようになってんだ。
多分そうじゃないかなと思いますよ。
でも出身でも鼻の形とかも変わるっていうじゃないですか、うん、寒い雪国だと鼻が高くなる。
へえ。
で細くなるというかなんていうんですか、シュッとした鼻、キリッとした鼻。
これは冷気あんまり取り入れないように
みたいな感じかな。で南国の人は逆にぺちゃんこ鼻が多いという、うん
はいはい、
黒人の方とか結構潰れてるというかなんか丸っこい鼻、大きい鼻が多い。これもなんかそういう進化の過程で、
なるべくその方が涼しくなるんだ。じゃ
あ、なんすかね。
なるほどね。
この50度ぐらいのところで生きてる人すごいな。どういう進化というかもう慣れなんすかね。
ずっとサウナなんですよ。ずっとサウナ。
だから汗もそんなかかないでしょうね。もう
ああかもしれんね。
あ慣れきって、
しかも乾燥してるはずだから。乾燥してるって言ってたかな。
あ
もう汗もすぐパッパッパッパ蒸発するんじゃない。もしかした
ら逆に汗めっちゃかくかも。感染が多くなって進化してるかもしれないですね。体温を冷やすために、
うん、はいはいはい、なるほどね、うん、いろいろ大変でも進化するかも。大丈夫ではありますけどね。
あと宇宙時代ですね。
宇宙来ます。
宇宙時代もうあれらしいですよ。あの中国が月にあの独自で探査機送り込んでるらしいです。
勝手に
勝手に
中国が本当にも
うすごいな。中国お前中国
お前すぐライバルなんだ。
すぐお前中国に電話できるやついるお前
本当な。そうなの。
月はでも今のところまあ国際法上なのかな、
うん、
誰のものでもないっていう
まあまあまあ
ものらしいんですけど、だけど中国がなんか結構技術がすごいらしくて、月の裏側にな んか探査機みたいなの送り込んで調査してるらしいんですよ、
うん、
地球の裏側。
あ月の裏側。
月の裏側。
そうで月の裏側すごいなんか技術いるらしいんですよ。
月から勃起の所作ばっかり。
勃起の所作してないんですよ。
所作ばっかり、
うん、なんちゅう月の裏ですよこの所作。勃起の所作じゃないですよ。
月の裏には秘密基地が建設されてるよっていう噂で。や
っぱりな
宇宙人の。
宇宙人の。
さすが神だなやっぱりな。
これどういうあれなの。
これ過去に、うん、このアポロ、うん、何号か忘れたけど、
うんうん、
の船長が、
うん、
この月の周りを初めて一周したと、
うんうん、
であの地球に帰ってきて記者会見で、
うん、
月の裏どうだったんですかみたいな、
うんうん、
地球からはもう月の正面というか同じやつしか見えない。
ずっと同じ面しか見てないですよね、
うん、
月の裏側には
しかしてないのかな、うん、
サンタクロースがいたっつって、
うん、うわ
その後そのパイロット消されてるんですよ。
やばいやばいな。
あいや
でインゴで、
うん
サンタクロースっていうのは、
うん、
未確認生命体じゃないかっていう説があって、
うんうん、
なるほど
未確認生命体の基地がぎっしりあったっていう。でそれを言っちゃったから、
うん、
消されちゃった。
消されたんだね。
これはもしかしたら、うん、船長が大喜利して、
うん、
たまたまインゴ行っちゃったっていう可能性もないかな。地球の裏側何があったんですかっていう、うん
サンタクロースがいた。
滑引っかかった。たまたま
滑って消されちゃったか。うわーっ
つって。NASA にいらねえって。滑ってはいけないっていうねルールがね十か条があるって噂ですね。
死に怖いルールやし。
いや都市伝説界になりましたけど円楽さんからも。
はあ、
人へまぶたは雪がまぶたにたまらないように二重から進化した形って。
一重まぶたは、
まあ、ツルツルってことですよね。
へえ、
そんなのあるんだ。
ってことは雪国発祥なんですかね。
一重が多いんだ。
確かに。
あの確かに、
うん、あれどうなんですか、あの人の、うんうん、黒人白人とかいるじゃないですか、
はいはいはい、
あれなんでですか、なんで芯がよくわかる、それ一番詳しいって聞いたんですけど。
人類の起源はでも黒人の女性ですよね。
あ、なんか聞いたことある。なるほ
ど、アフリカから。
なるほどね。なんで白いのと黒いのが、
確かに
黒はじゃあもう元々なんだね、
んじゃないですかね。
なるほど、
まあ、でも日に焼けて黒いっていうのと日に当たらないから白いっていう、まあシンプルにそうなんじゃないですか。
あれじゃないですか、もともとは黒だけど、うん、たまに髪の毛とか全部アルビーノでしたっけ。
あ、はいはいはい、
あの突然変異、うん、で、ま、全部真っ白に生まれてくる人、
うん、
へ
と、うん、そういう黒人の人とか配合とかあって、
うん、
ちょうどいいっていう言い方あれですけど、なんか白い肌の人が生まれて、
同士がなってみたいな、
それが増えて、
うん、
白い人同士でそういう国を作ったりとか
したんじゃないですかね。集まってんとこ、
まあ、だから突然変異なんじゃないですか、白人の方の下、僕らも含めて。
鼻とか動物、ペットもそうですからね、大体ね。そういうのを掛け合わせていってね、
なんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
勉強なるわ、
ね、
勉強なるね。
まあ詳しくは Google でお調べくださいっていう。
そうですね。僕の科学知識だけでは。
いや俺は真を信じる。
ありがとうございます。信じ
るやつ
や、ね、しか信じないでしょそれは。
だって僕も小学校の自由研究、ね、うん、小1から中3まで、はいはい、ずっと金賞でしたもん僕。
さすがですね。
自由研究
金賞の
芯
ね、噂流れてましたよ。
いいですね。じゃあ今週の土曜日はもう芯が中3以来に金を取りますんで、
うん、決まりましたね。
決まってないよ。
そっちは取らないんだ。じゃ
あ、いや俺も実は中3の時に金取ったんですよ。
あれすごい、
自由研究で。
自由研究で、
で
これはもうマジでもう時効と思って言いますけど、うん、なんかアカデミアっていう学習参考書があって、うん、
あのね、緑の、
はい、そうそうそう、うん、であれ自由研究ってのがあるんですよ、
うんうん、
でそれ丸写ししたんですよ。でそしたら金賞になって、びっくりして、やばみたいな。
まあ、やばいよこれ、今時効とか言ってるけど。社長がね、事務所の社長が。
かわいいもんだろ。
盗作ですか。
盗作じゃなくて違う違う。それことを荒立てんな。
何の盗作したの。
いやだからアカデミアっていう学習参考書があって、うん、で自由研究の、まあ、参考というか、
まあ、丸写ししたんでしょ。
まあ、丸写しして。
だから何の自由研究。
あのボールの跳ね方の研究みたいので、
うん、
テニスボール、スーパーボール、野球ボールとかあって、でそれを板の上、土の上、冷やした時、温めた時とかなんか、いろんなパターンによって
それ参考にして自分もやったってわけではなく、
一応やったっていうような写真は撮りました。
丸写し、
はい、あの友常と雄一郎もやってました。
じゃあピチズルだ。
友常と雄一郎と3人でやりました。
友常と雄一郎は今何やってんの。
いやいや、どこで詰めれば。
一般人だよね。
一般人。
あなたは。
芸人です。
で事務所の
代表です。
ですよね、うん、ああもう電波乗っちゃった。
なんかそれ
終わり。
じゃあ俺中3の時アカデミア丸写しっていうなんか、
はあ、
なんかに取り立たされて。一般の人どう思う。誰が何したと思うよ。
そのお友達はもう金取ったの。
一緒に金取って。
わすげえな。あ、3人でやったの。
3人でソースやって。
じゃあ将来集まったらやっぱり殺人事件が起きるわけですね。あの時の言われたくないんだったら金持ってこいみたいな。
違う違う違う、
お前が提案したんだろうと。
そうそう、
丸写し。
いえ
今社長なんだろ。
ええ、
ちょっと金くれよ。
いえすごい、
揺さぶられる
しかないみたいな。
絶対に入らない20世紀少年みたいな。
他の芸人のギャラから抜かれる。それもバレる。
それバレるじゃないよ。なんで俺が友達友情に回す金を他の芸人からちょくちょく取って。太田さんといけんば。
ベールがこの間に来ました。読みます。ケイジャージさん、新藤月さん、ハイタイ、アローです。
アローさんです。
私も先週までクーラー壊れて30度で過ごしてました。意外に慣れてきましたが、もう無理ってなりました、うん、先週土曜日に新しいクーラー入れたので今は快適に効いてますよ。皆さん土曜日頑張ってと、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アローさんです
ね、大事ですよね、もう
本当に。はい、アローさんいつもありがとうございますね。
ありがとうございます。
じゃあそれではケイジャさんのコーナー行きましょうか。
行きましょうか、はい。沖縄の本日のダムの貯水率 97.2%。
はい、
これ、ね、当たってないですか。当たってない。
当たってはなかった。
96.2 だ、惜しい。
そうそう、当たってはなかったっすね。
惜しいですね、
はい、さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重 50.3 キロ。
お、バイアスロンに向けて仕上げてますね。
予想通り、いや失敗ですね。
失敗ですか？
お盆でどれだけ行くかっていう話もやってましたけど、
はい、はいはいはい、
だから50切らないと本調子じゃないですか、ね、
逆にな
るほど。ステップが重いですよ、ステップが重いです。
変わらない、
そんなネタしたかな。
ステップが連座気をつけてほしいですね。
そんな重くなってないよ、はい、ということでね、うん、今週土曜日昼はお笑いバイアスの QAB で1時半から3時間生放送ですね、うん、はい、生配信もやってますんで、うん、はい、ぜひ全世界の皆さんご覧ください、そして、夜は気象天気図、はい、7時からチケット2000円、小学生以下や1000円で、配信もやってますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。
誰かが優勝したらビーチパーティーもやるの？
もうそれもちろんやります。優勝記念ビーチパーティーもやりますので、
社長が全部出すわけでしょ。
賞金の使い道はお前が決めれるもんな。誰が優勝したとしても、
いや、ノーブレさんが優勝してすいませんけど半分はビーチパーティーでって言ったら、
また盗めばいいじゃん。
なんであ
の時の
なんであの時のやることないよや。
また盗んじゃえばいいじゃん。
なんいつ盗んだことある
の
俺。
金の話したらなんかリアルっぽいんだよ。
はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう、はい、水曜オリジナルお相手は
しんとすけしんと
しゅりのすけと
ケージャージでした。
ありがとうございました。